2005年秋のセミナー CD1 題目主人とライム病パート1話アルコレット・マーティン。
砂川光さんとそれから鍋島さんがやってくださいます。だから非常に面白い定時だから皆さん眠らせないそうです。でそれでも 眠くなるんだったらもうこれどうにかせんといかんね。悪魔はいろんな事情を支配してね、大事なのを聞かせないようにするらしいですから、それをこの暗雲を追い払ってで頑張っていただきたいと思います。で眠い人たちは休憩の時にぐっすり寝て、そしてクラスの時はパッチリ開けてねやってください。マーティン先生ご夫妻はね、この不思議なことにね、アンカーインターナショナル、インターナショナルアンカーミニストリーってやってるんですね。我々アンカーの雑誌を出してますが、彼らもアンカーという名前をつけてます。最後のね、ランナーですね、走者、そういう意味で最終時代の悪魔との戦い、暗黒の勢力との戦いで悩んでいる人たちを助ける、そういう働きもう20年前からしていらっしゃいます。もうね、アメリカと連絡しようとしてもね、なかなか電話が通じない。もうあちらこちらでセミナーあって非常に忙しいんだそうです。もう You say that you have a call, telephone call 40 a day about?
20 to 40 every day.
20, もう20から40の毎日電話があるそうです。そして E メールはもうたくさんの E メールが来てね、もうあちらこちら相談大変だそうです。でアメリカ中、それからオーストラリア、それからどこだったかな、ハワイ、そして日本沖縄と、この度ですね時間を取っていただいて本当に感謝します。奥さんは看護婦でもありましたね。だから非常にあの健康の自然療法のこともよく知っていらっしゃいます。はい、マーティン先生ご夫妻をご紹介します。Say something.
Oh, okay.
Thank you. I don't know what he said, but I'm assuming it was all right.
私たちがどんな言葉で紹介されたかわからないですけれども、まあいいことを言ってくれたんでしょう。
It's a pleasure to be here with you folks.
皆さんとこうして共に時が過ごせることを本当に嬉しく思います。
We count it a privilege to be in Okinawa.
こうして沖縄に来れたことを、特権に思います。
We spent what about almost 14 days on the main island?Mainland.
ほとんど、まあ、約2週間ですね、本土で、まあ、講演を行ってきました。
And it's been such a blessing to fellowship with the Japanese people. They are so gracious.
まあ、この日本の方々とですね、本当に親切な方々ばっかりで、そういう人たちとの交わり、本当に感謝しております。
We've been getting used to different kinds of beds and different kinds of food.
まあ、この寝る場所とかですね、まあ、布団とかでしょうか、床に寝るやり方とか、その食べ物とかですね、まあ、そういったものも楽しんでおります。
But it's all been a blessing.
まあ、違うのでちょっと戸惑うこともあったんですけれども、祝福であります。
And we couldn't do anything without these two.
That's right. And pray for Mitsuru. I'm sorry, go ahead.
私たち2人がいなければ本当に何もできない状態でした。日本語が喋れないので
ということなんですけど、 Yes. Oh yes, and what's really been a blessing, it's been our first time to ever speak with an interpreter or translator, and these two have been wonderful. You got to say that.
今回初めて通訳付きで、まあ、日本に来て以来ですね、通訳付きでお話をするという経験をさせてもらってます。まあ、助かってますということです。
They have been wonderful.
まあ、 ちょっと付け加えますけれども、つまりは英語圏以外で彼らが来るのは初めてなんですね。ということで私たち本当に大きな特権だなということを私自身がもう強く感じています。
I want to share a bit while we're here this week with you folks、
ここでですね少しお話したいことがあるんですけれども、
We're here for two reasons、
ここに来たのは2つの理由によります。
We're here to share with you what the Lord has done for us and hopefully it will help youin your lives, in your walk with the Lord.
まず私たちのために主がどのようなことをしてくださったかということを皆さんにですね伝えるために参りました。それから皆さんが神様と共に歩みをなされるときにですね何か手助けをすることができればと、願って参りました。
The other reason we're here is to、help you be able to work within your own families, your own group after we're gone.
そしてもう一つの理由はですね、私たちが、アメリカに帰った後も皆さんの家族の中で、そして教会の中でですね、また隣近所の付き合いにおいて、どのようにしてこの神様の道を歩みつつ人々を助けていくか、いくことができるかということをですね、お教えしたいと思っております。
We're here to minister to you while we're here, but we pray it will continue on after we leave.
ここにいる限りは皆さんのためにこの奉仕をさせていただきますけれども、私たちが去った後もですね、皆さんがその同様の働きを続けていくことができるように、祈るものであります。
それでは、お祈りしたいと思いますけれども、ひざまずいてお祈りしましょうかね。はい、ひざまずける人は。意図高き天にましたも、お父様、あなたを、アバ父よと呼び、またはばかることなく恵みの御座に近づく特権が与えられまして感謝いたします。これもひとえに我らの主イエス・キリストの勲しのゆえです。今日はまた何の幸いか私たちに、本当に大事な真理、今まであまり聞いたことのないこの真理について聞きまた学ぶことができます特権が与えられて感謝いたします。私たちは善と悪との大争闘の真っ只中にあります。サタンとキリストとの大争闘の真っ只中にあります。そしていよいよこの世の終わりにあたって、悪魔は私たち一人でも滅ぼそうとしてありとあらゆる策略を講じて我々を滅ぼそうとしています。麻痺させようとしています。そして無感覚にしようとしております。主よどうぞ我々の目を覚まし、そして聖霊が語る御声に耳を傾け、そして今我々が勝利しなければならないこと、そしてイエス様の品性に預からなければならないことに目覚めて、そして天からの祝福に預かることができますように切にお願いいたします。主よこのセミナーの間必ずやこの重大な研究をするときにサタンは必死に働くと思います。何よりもあなたの御使い保護天使を一人一人に与えてくださって、このセミナーに通っているときまたこのキャンパスにいるときもあなたの御使いの守りを与えてください。そしてこの悪の勢力のことを学ぶときに我々のために死に生きて取りなしをしておられる優しい主イエスを仰ぎ見ることができますように、その御言葉の力を体験させてください。語ってくださるマーチン先生ご夫妻の上に、通訳する者の上に神の恵み豊かに注がれんことを救い主イエスキリストの御名によって切にお願いいたします。 It's all yours.
Okay.
はい。
How many of you folk believe we're living down at the very end of the end of time?
私たちは本当に時の終わりに今生存しているということ、皆さん何人の方が信じていらっしゃいますか？
Well, I truly believe that.
私もそのように信じております。
You see, there's an enemy that we have that knows this very well. It's Satan.
そして私たちだけでなく、そのことをですね、よーく知っている敵がいるわけですね。それはまさしくサタンであります。
He knows that his time is very short.
彼は自分の時が短いということをよく知っています。
And I don't know about in your country, but in our country, in America, we have seen him, his work is increasing.
日本においてはどうかわかりませんけれども、私たちの国、アメリカにおいてはですね、このサタンの働きが、ますますこの、なんて言いますか、広まっているのを見ることができます。
And if there ever was a time that we need to understand the spiritual battle and how to win in this battle, it's now as we get down towards the end.
そしてこの終わりに近づくにつれてですね、霊の戦いについて私たちが理解し、そしてその戦いにおいて勝利を収めるために、その学びが必要な時はですね、まさしく今だということができるでしょう。
Now the time that we have together this week and next week,Some of the time we'll be speaking alone, and then we'll be speaking together.
今週から来週にかけて、まあ、毎日集会を持っていきますけれども、二人で話す講義においてですね、二人で話す場合と、そして一人ずつ話す時があります。
Today, Colette's going to share in just a few moments how we saw God's hand because the devil tried to stop our ministry and take my life in 1999.
今朝はですね、主に奥さんのコレットさんに話していただきますけれども、1999年にあの悪魔がどのようにして私たちのこの伝道の働きをですね、阻止しようとして、そして私の命さえも取ろうとしたか、そのようなですね、経験をお話したいと思っています。
If you remember in the Bible, the man of Gadara,
聖書の中にこのガダラの狂人のお話を覚えていますでしょうか。
That was cutting on himself in the tombs.
墓場に住んでいてですね、この自分の体を傷つけていました。
When Jesus freed him, he told him the man wanted to go with Jesus.
イエス様に悪霊を追い出していただいて自由にしてもらったんですけれども、その後彼はイエス様のお供をしたいと願い出ました。
But in Mark 5, it says, Mark 5, 19, Jesus told him.
しかし、マルコによる福音書5章の19節を見ると、イエス様は彼にこのようにおっしゃったんですね。
He said, Go home to thy friends and tell them how great things the Lord hath done for thee and hath had compassion on thee.
あなたは家に戻って、自分の場所に戻って、主があなたのために何をされたかを人々に言って語りなさいとイエス様はおっしゃったんです。
This is what Colette's going to share with you today.
そのことをコレットさんにですね、今朝話してもらいたいと思っています。
It's the great things that God has done for us.
私たちのために神様がどのような大いなることをしてくださったかを皆さんにお知らせしたいと思うんです。
The reason she's going to share it because I don't remember the testimony.
なぜ彼女に話してもらうかと言いますと、その私たちがですね、あの試練を経験していた間、私はですね、この、まあ、いわゆる正気を失っていたので、あの覚えていないんです、当時の出来事を。
In this testimony you'll not only see God's hand but you'll also see the devil's hand in trying to take us down and take the ministry down.
そして私たちのこの伝道の働きを阻止しようと悪魔の手がどのようにですね、私たちの上にかけられたかということを皆さんは理解していただけるでしょう。と同時にまた神様の御手がですね、私たちの上に、うちに、上にですね、働かれたということもまた皆さん理解していただけると思います。
We saw very clearly the spiritual battle and spiritual warfare that was involved.
そしてその経験をするにあたってですね、霊の戦いというのがいかにこのなされていくかということを私たちは見ることができました。
So, with that in mind, we're going to turn the time over to Colette and Sashi.
サチオさん、コレットさんとサチオさんにですね、この時間をお委ねしたいと思います。
Thank you so much again for letting us come and share our testimony with you.
皆さんにですね、最初に感謝したいと思うんですけれども、今日こちらに来て私たちの証しをさせていただけること、私たちをここに呼んでくださったことを心から感謝しています。
What was really interesting is we didn't know that Sashi had also come under a similar kind of attack.
Sashi も同じような、攻撃病、同じ病気になっていたということを私たちは知らなかったんですけれども。
So when she heard our testimony to practice and learn how to translate for us, it had a very personal effect upon her.
実は私、通訳をするということが決まる前からテープをいただいていて、彼らもその私のこれからする私のテープを聞いたんですけれども、それ最初聞ききれないぐらい感動したんで、最後まで聞ききれないで、とっても感動しましたということを彼女にお話ししたら、そういうことがあるのねととてもびっくりされていたんです。
And I think as we share today, you'll see how.God is so good to spare not only my husband, but he has spared Sashi so she could be here to help us tell this testimony.
本当に神様は素晴らしい方だなと思うんですけれども、私の主人を導いてくださっただけではなくって、Sashiもこのようにこういう稽古を聞くように導かれ、またこのように一緒に働くことを導かれたことを感謝しています。
It started in 1999, actually started a little bit earlier than 1999, probably at the end of
1998.
My husband and I had been in ministry here for already about 16 years.
その時までにですね、大体16年間ぐらいこの伝道の活動をやってきました。
And at this time, we were living in the state of Washington. We had sold our home and moved into a motor home, which we call our bus.
私たちはですね、その頃まではワシントン州に住んでいたんですけれども、住んでいたお家を売って、大きなバスに、モバイルホームとかって言うんですけど、そのバスに移って住んでいました。
We normally travel in this bus all around the United States and hold meetings.
通常私たちはですね、そのバスに乗って、まして生活しながら、アメリカのあちこちを回って、このようなミーティングを持っていました。
And our intention was to live in the bus maybe six months while we were, after we sold our home, while we were looking for a place, a piece of property to buy so we could expand our ministry.
私たちは当初の予定ではだいたいお家を売った後、6ヶ月間ぐらいこのバスに住んで、次の場所を探す予定だったんですね。土地を買ってそこに住んで自分たちの働きをそこからまたこう広げていこうと思っていました。
Now we had sold the property in 1997 and we're now talking about the end of 1998, beginning of 1999.
1997年に自分たちの家を売って、バスに移り住んだわけなんですけれども、今から話す話はその1998年の終わり、1999年の初め頃ですので、大体2年間ぐらいバスにずっと住んで、旅行をしながら働きをしていたわけです。
But our bus was a problem, and it took all of the money that we had planned to put into another piece of property to expand the ministry to keep the bus up and running so we could travel in it.
私たちのバスがこれまた問題児でですね、故障ばっかりしていたので、せっかくお家を売って次の土地を買うためのお金にしようと思っていたお金が、バスの修理費にずっとかかってしまったわけなんです。
But we knew God knew that we needed a bigger place where all of the people in our ministry could come in one center like this to be able to work rather than be spread out in different states trying to do things by the phone and by the mail.
神様はですね、でも私たちの必要をよくご存じで、一つの土地、大きな土地が持てたら、そこに、今まではもう別々に離れた場所でいろんな方が手伝ってくれてたんですけれども、電話や手紙でそういうやり取りすることなく、一つに集まって働きができるように、それを私たちも望んでいました。
We had to conduct our ministry with everything boxed up in boxes in a storage unit, and it was very stressful trying to keep things going with that kind of arrangement.
Yeah. バスの中にですね、倉庫のような場所を作って、そこに本とかテープとかいろんなものをこう詰めてやってたんですけども、それはとても大変なことですと、そういうふうにやりながら旅行もして生活も同じ場所でやっていくというのは本当に困難でした。
We were getting very tired of trying to live in the bus and do the ministry and such. And we were looking for property, but nothing opened up.
ですから、そのように働きながら、また生活をしながら、小さなバスの中でずっとやっていくというのに、疲れを覚え始めていました。そして、新しい土地が与えられないかと思って探していたんですけれども、何も道は開かれなかったんです。
In January of 1999, we were traveling from Oregon, Washington to California to hold a seminar.
1999年の初めに私たちは、オレゴン・ワシントン州のあたりからカリフォルニアに向かって旅をしていました。カリフォルニアの方でミーティングを持つ予定だったんです。
And our bus broke down again.
ここでまたバスが故障してしまいました。
This time it was a transmission, a big breakdown.
その時はですね、本当にトランスミッションが壊れてしまって、大きな故障だったんです。
So it had to be towed to the place, and we had to stay in Oregon, in the Roseburg area, for a few days while they were fixing the bus.
バスをですね、修理してもらうところに持って行ったので、何日間かかかるということでしたので、オレゴンのローズバーグというところに、とどまらなくてはいけませんでした。
We had an Adventist friend that lived there, and he knew we were looking for some property. So he said, I think I have just the right place, and he took us to show us this wonderful piece of property.
そこにはですね、アドベンチストのお友達がいて、彼が私たちが土地を探していることを知っていたので、あなたたちにぴったりの土地があるよと言って、その一つの土地を見に連れて行ってくれたんです。
Had everything we needed. It was 80 acres, and it had a big...place for meeting, it had a home to live in, it had everything we needed.
そこにはですね、私たちが必要としているすべてが揃っていました。ミーティングができるような場所、また自分たちが住める場所、すべて欲しいと思っていたものが全部揃っていたんです。
The only problem was it was $300,000 and we didn't have any money.
そこはですね、80エーカーの土地だったんですけども、ただ一つ問題というのは、30万ドルというと大体3000万ぐらいですかね。3000万円ぐらいする土地だったんです。
Lots of money.
すごく高いですよね。
But the man that owned the property was an Adventist man.
その土地を持っている土地の所有者の方はアドベンチストの方でした。
We had never met him, but we thought, well, maybe we're in the Lord's work, and he's a Christian, an Adventist Christian. Maybe we could work something out.
その方のことを今まで知らなかったんですけれども、私たちもこの主のために働いているし、彼もアドベンチストの方だし、話し合えば何かうまくいくかもしれないと思いました。
So we contacted the man, but he wasn't interested in anything.
で彼と連絡を取ったんですけれども、彼は全くその興味を示しませんでした。
So we went on for several more months, but the bus kept breaking down and it kept causing us a great anguish. It was very exhausting for Al. He was very, very tired from all of the repair work plus coming and speaking.
その後もですね、数ヶ月の間ずっと旅を続けていったんですけれども、その間このバスというのは故障し続けたんです。何度も何度も故障しました。そのことによって私の主人、私たち2人ともとても悩み苦しみましたし、特に彼にとってはそれが修理したり、また話もしなきゃいけないし、ミーティングもするし、旅もするしというので、とても彼を疲れさせるものでした。
We decided that we would go look for property in another state, in Arkansas or Texas. It is, it's money, land is less, much less expensive.
そこで私たちはですね、アーカンソー州やテキサス州といった少し土地が安い場所に行って、他の土地を探すようにしようと思いました。
We still didn't have any money, but we know God owns all the cattle on all the hills, and so we figured he could sell a couple cows for us, and we could get the piece of property.
の私たちは全くその時もお金を持っていなかったんですけども、私たちの神様というのは全ての土地の所有者であり、またあの 牛も持っているので、まあ、何匹かの牛を売ってそのお金を私たちにくれるんじゃないかと、そういうふうに思っていました。
So we went and looked and it was during the summer months, right around the end of June.
で、あの、まあ、この辺の土地を見に行ったんですけども、その時というのはだいたい6月の終わりぐらいで夏になっていました。
We didn't think about what was happening during that time regarding the bugs and the atmosphere or season of the year.
その季節にですね、まあ、どんな虫がいて、まあ、どういうとこが環境になるかということをあんまり考え、あんまり気にも留めてなかったんです。
So we went looking around at all these nice pieces of property and didn't think about being in danger of any kind.
そこで、まあ、土地を探すためにいろんな場所に行って歩き回ったんですけども、そのことが、どんな危険があるかということも考えずに2人で歩き回っていました。
So on Friday evening we went to some friends' home to spend the Sabbath and the weekend with them and didn't think anything about the day, had seen a lot of property.
その日もですね、たくさん土地を見てきたんですけども、金曜日の夜でしたのでお友達のお家に泊まりに行きました。
And as is the custom in America, we shower in the morning instead of at night.
そしてその日もですね、まあ、そのまま何も考えずに休んだんですけども、大体のアメリカの習慣ではですね、夜にお風呂入るんじゃなくて朝シャワーを入るんです。
We probably shouldn't take the Japanese custom from now on,
right? 私たちは日本人の皆さんのように夜シャワーを取るべきだったと今は思うんですけれども、
In the morning, we woke up and threw the covers back and noticed we had funny little black spots all over our body.
朝になって、あの、布団から起き上がってみるとですね、自分たちの体に小さな黒い線が、ま、体中についていることに気がつきました。
My husband looked at that and he kind of scratched and it moved.
そしてその黒い点をですね、私の主人はこう、ペリペリと引っかいてみたら、その黒い点が動いたんです。
It was a tick.
それはティックという虫でした。ダニの虫ですね。
And they're very, very small and they blood suck. They get under the skin and burrow under and they suck the blood.
そしてそのティックというダニが皮膚の中に入っていって、まあ、血を吸うんですけれども。
We each had about 10 or 15 of them all over our body.
そして私たち2人ともですね、体中数えてみると10から15箇所ぐらい噛まれていたんです。
So we quickly got them all off of each other and hopped in the shower and got ready for the day.
そしてあのお互いにそれも全部取ってですね、すぐにシャワーを浴びました。
We didn't think anything more about it. We went through that day, finished our business there, and left to go to the next place we were going.
そしてまあそのことを気にも留めずにですね、あのすぐにその日一日を終えて、で次の日にはまたあの次の場所へ行くために移動していきました。
About five or six days later, Al began to get flu type symptoms, headache, achy, feeling kind of poorly.
そしてあの5日から6日のうちにですね、私の主人はインフルエンザのような症状を持ち始めました。体中がちょっと痛くなったりとか、また頭痛がしたりとか。
We didn't think a lot about it because we had been traveling a lot and we were very tired and very worn out and just thought maybe we were just a little run down.
そこでもですね、あんまりそのことを気にせずに、まあ、きっとずっと旅行してきて疲れすぎてるためだろう、あの、まあ、疲労感によるものだろうというふうにしか考えていなかったんです。
That lasted about two or three days and he seemed to feel, start to feel better.
2、3日そのような症状が続いたんですけども、まあ、その後はあのまた調子が良くなったようでした。
So we flew back home to the state of Washington and got in our bus again and headed out for another trip of seminars.
そこで私たちはワシントン州にあの飛行機で戻って、そこでまたバスを取って、次のセミナーのために移動していきました。
And it's in a very hot time. We're talking about July and up in the eastern part of Washington and it's very hot, so that's very draining. And we were having trouble again with our bus.
そしてその頃はですね、ちょうどワシントン州の東側の方を移動してたんですけども、そこはとっても暑いところで、 7月8月という夏の時期でしたし、その暑さにもよってもとても疲れ果てていました。
It was heating up, and every 10 miles or so, he'd have to get out, and he'd have to spray water on the radiator, and then get back in and drive a little bit further.
そして、まあ、またバスが調子悪くなってしまったので、少し進んではラジエーターに水を、ラジエーターを直したいということも、ちょっと進んではちょっと直し、ちょっと進んではちょっと直しということを続けていて、とても疲れる旅でした。
So when we finally got about 300 miles away to our next meeting, he was pretty tired.
そして300マイル離れた次のミーティングの場所に行った時にはですね、彼はもう本当に疲れ果てていました。
We set everything up for the meeting, all the sound equipment and everything, and that night he began to feel sick again.
そしてこのようなサウンドのシステム、マイクとか全部セッティングした後ですね、このミーティングの準備終わった後、夜彼はまた調子が悪くなってしまったんです。
I started to get a little concerned. I thought, well, maybe we gotTick bites, there's something called Lyme's disease. Is it possible that my husband might have the beginnings of Lyme's disease?
ここで私はですね、もしかしたらティックというダニに噛まれているし、ライム病っていうのを聞いたことがあるから、もしかしたら私の主人もこの病気にかもしれないというふうに思い始めました。
So I got on the phone to a naturopathic doctor back in Arkansas who deals with Lyme's disease and asked her.For directions on what natural things we could do.
そこでアーカンソー州に住んでいる自然療法院の先生に電話をして彼なら詳しいと思ったので残業について聞いて、どのように治療したらよいか自然療法でどういうことがいいかというのを聞きました。
She gave me some natural remedies. Some of them were able to do, but some of them were not real practical for us living in a bus.
そこでですね、この先生は私たちにいくつかの治療について教えてくれたんですけれども、バスに住んでる身ですので、バスの中でやるっていうのは難しいこともいくつかありました。いくつかはできそうだったんですけれども、いくつかはちょっとやりづらいものだったんです。
One of the most beneficial things is to get in hot water like your bath, real hot water, and cover you up with a cold rag on the head.But the problem is our tub was only this deep and this big and he's a big man. Not deep enough.
彼女が勧めてくれた中で一番いいものはお風呂に入ることだったんですけど、頭を冷やしながら首ぐらいまでもしっかり熱いように浸かるというのが勧められたんですけれども、私たちのバスのお風呂の深さはこれぐらいしかなくて、しかも広さはこれぐらいしかなくて、彼はとても大きい人ですので、そこに到底入りきらない状態だったんですね。
So we did the best we could, and he seemed to get a little better.
そこでも私たちはできる範囲でベストを尽くしました。彼もだんだん良くなってきているように見えたんです。
But he was getting more tired every day.
しかし、日を追うごとに彼はだんだん疲労を増していったんですね。
And with the stress of living in the confinement of this bus and the traveling and all the stress of the ministry, we began to wonder, maybe the Lord, did he want us to continue in this ministry or did he have another plan for us?
そこで限られた範囲で暮らしながらまたミーティングをやっていくということ、しかもバスは故障するし、いろんなストレスがかかっていたので、もしかして神様、私たちのために違う計画を持っていらっしゃるかもしれないと思いました。このままこの働きを続けていった方がいいのか、それとも神様は別なことを用意してくださっているのかということを考え始めたんです。
So we decided on a Sabbath afternoon to spend a great deal of time in prayer and asking God, making sure there was nothing in our lives to interfere, and asking God to show us two things.
そこで私たちはですね、安息日の午後には特別な時間を持って神様にお祈りしたんですけども、そして私たちの人生において生活において神様との間に何のわだかまりも隔たりもないかということの心を探ってからですね、そして2つのことを質問しました。
First thing was, did he want us to stay in the same ministry as we had been doing for 17 years?
1つ目の質問というのは、17年間もやってきたこの働き、この同じ働きをこれからも神様は私たちに続けていってほしいと思っておられるかどうかということ。
And if that was a yes, then the next thing was that he would need to find us a place to live where we could get all of everybody together and get out of the bus and have a center like we needed to have.
そしてもしあのその働きを続けていくということが神様の御心であるならば、どこか土地、新しい土地が与えられて、今この別々の場所に手伝ってくれている人たちがいるんですけども、その働きが全て一つにされて、あのさらに住む場所もバスではなくて住む場所も与えられて、これからも続けていけるかどうかということを聞きました。
That was on Sabbath. On Sunday morning early
それは土曜日のことだったんですけども、日曜日の朝。
The phone rang. No, I'm sorry. That was on Sabbath. Yes, on Sunday morning early, the phone began to ring, but it always rings.
そしてですね、日曜日の朝にあの電話が鳴り始めました。でもいつも電話は鳴ってるんです。
But it rang all day Sunday, way into the night, and all day Monday, way into the night, from places and people we had never met or heard before from.
しかしですね、その日というのは朝からもう晩までとにかく電話が鳴り続けたんですね。月曜日もまた同じように朝から晩まで電話が鳴り続けました。しかもその電話をかけてきてくれた人というのは、今まで聞いたことも見たこともあったこともないような人たちが、まあ、アメリカ中のあちこちから私たちに電話をかけてきたんです。
In fact, it rang so much we couldn't get anything else done, but both of us were on each one on a different phone
そのあまりに電話が鳴り続けるので、私たちそれ以外のこと何もすることができなかったんですけども、まあ、2人とも電話を持ちながらこのようにの
so、my husband,
と話しました。
So my husband said, I believe God's trying to show us, yes, we're to stay in this work.
そこで私の主人はこう言いました。これは神様があのこの働きを続け私たちに続けていってほしいという、そういうあの御心だと思う、それを示されたんだと思うと言いました。
We said, okay, Lord, we have to have a place to live. We can't live any longer in this situation. It is far too stressful.
であの、そこで私たちですね、わかりました、神様、じゃあこの働きを続けていくならば、もうこれ以上、このような状態では続けていけないので、あまりにもストレスが大きいので、あのぜひ新しい場所を与えてくださいと祈りました。
Wednesday morning, early, the phone rang again.
そこであ、またですね、水曜日の朝、早くに電話が鳴ったんです。
It was the man who had the 80-acre property that we had looked at in February.
それはですね、あの2月に私たちが80エーカーの土地を見せてもらったあの男の人からだったんです。
He said, I don't know if you remember me.
あの、私のこと覚えてるかどうかわかりませんけど。
How could we forget him? It was the perfect piece of property, what we wanted.
私たちがもう手に入れたいと思っていて、ぴったりの土地を持っている方だったので、あの忘れるはずはなかったんですね。
Well, he said, I, Sunday morning, he says, I just felt really impressed. I needed to find those people with that bus.
でもあの、その人がこう言ったんです。日曜日の朝、私はあのバスに乗ったあの人たちを絶対に捕まえなきゃいけない、あの人たちに連絡を取らなきゃいけないっていうふうに心にすごく強く印象付けられたんですと言いました。
Remember, we started praying on Sabbath.
皆さん覚えてらっしゃいますか、私たちは土曜日にあの安息日にで、祈り始めたんです。
So he said, I've been looking everywhere. I couldn't find anything, any materials you left. It took me until today to find the realtor to get your number. The man that sells the property that showed us the property beginning.
私はあなたたちのことを何とか探そうと思って、何とかあの連絡を取ろうと思って、一生懸命いろんなものを探したけども、今日まで全く探すことができなくて、やっとあの紹介してくれたお友達に連絡を取って、あなたたちに電話することができたんですよ。もうこの4日もかかりましたと言いました。
He said, I want to talk to you about something.
そこでですね、彼はあのちょっとあなたたちと話したいことがあると言ったんです。
He said, I'm wondering if you would consider coming and moving on to my property, free of charge.And moving your ministry here, and setting it up as a base. Free, no money.
彼はですね、あの、あなたたちの、まあ、あなたたちが自分たちに引っ越してきて、またあなたたちの働きのこのベースとなるものを自分の土地に持たないかっていうのに興味があるかどうかが聞きたいんだけど、もちろんただでと言ったんですね。
He said, I'd like you to caretake the property. Just mow the lawn and just caretake the property. He said, you can live in what he called the barn, but it was a very nice building with an apartment in it.
で、あの、その土地をですね、まあ、草刈りしたりとかいろいろ管理してくれれば、あの、彼はこのナヤって呼んでるらしいんですけど、まあ、ナヤはナヤでもすごい素敵なナヤで、まあ、中にアパートがある、住める場所があるようなとってもいい場所らしいんですけども、そこにあの土地住んでもいいよと言ってくださったんです。
We said, well, you have a house on there too. What are you going to do with the house?
あの、あそこに家もあったと思うんですけど、あれはどうされるんですかと聞きました。
We said, well, do you need a house too?
あの、お家も必要なのと言われたんですね。
Well, yes, because if we have our staff come, they have to live in something, and we have to live in something.
あの、はい、お家も必要なんです。なぜなら自分たちのスタッフも、で、そこに住む必要があるし、私たちも住む場所が必要ですから、と言いました。
Well, he said, well, would maybe $300 a month be too much to pay for the house?
じゃあ、あの、そこで、そう、お申し上げですね。じゃあ、月に300ドル、まあ、どう、ちょっとそれ、高すぎましたね、と言いました。
Now, we had been paying almost that much money to put our bus on a little tiny piece of mud in an RV park.
あの、月々300ドルっていうのはですね、私たちがその、RV パークってあるんですけど、そのバスをあの止めておく場所で、あの、支払ってたお金と同じだったんです。
So now we had 80 acres.For the same amount of money.
そしたら今今度はですね、月々300ドル払いながら80エーカーの土地もついてくるということになったんですね。
やりだけより
少し少し。あ、そうですか。80エーカーというのはこれぐらいになるんですね。
So we said, well, we'll have to pray about that.
そこで私たちは、あの、私たちはお祈りしなければなりませんのでと言いました。
To pray about it?
はいですね。祈るってって言ったんですね。
Have you had a better offer than this?
これよりもなんかいい話ってあったんですか他にって言いました。
So we haven't had any offers, but we still have to pray about it.
私たちはこんなにいい話今まで聞いたこともないけど、でもそれでもなお私たちはまず祈らなければいけないんですと言いました。
He see it belonged to him, and if he suddenly didn't like us or want us there, it could be a real problem.
もしこのような土地を私たちが、あの、借りる、これ、移ることになったとしても、もし、引っ越した後にですね、もし彼とか彼の息子さんとかが、やっぱり嫌だって言い始めたら、あの、また私たち移動しなければいけないので、まず祈ることにしました。
So we said we had to pray about it to make sure it was God's will that we move onto His property and take care of it.
その私たちがその土地に移ってその土地を管理するということが神様の御心であるということ、その神の御心だという確信を得なければ、あの、私たちはそこには移れないと思ったんです。ですから祈る必要があると思いました。
We said, well, when will you know?
そこで彼はですね、じゃあそれいつ分かるんですかって言いました。
And we said, well, we don't know. We have to pray. So, can I call you tomorrow and see if you got an answer?
あの、いつ分かるんですかって言われたので、いや、その、いつ分かるかは分からないですけど、とにかく、まあ、祈らないといけないのでって言ったら、彼がですね、じゃあ、明日の朝、もう一回かけてみましょうねと言いました。
So, okay, we'll see.
いいですよ。じゃあ、まあ、あの、試してみましょうと言いました。
So, he called the next day and said, do you have an answer yet?
そこでまた彼はですね、次の日の朝電話かけてきて、あの、答えありましたかって聞きました。
He said, well, we're going to be coming down. He lived in California. And this was in Oregon.
彼はですね、カリフォルニアに住んでいたんですね。そして彼が話しているその土地というのはオレゴンにありました。
He said, in 2 weeks, we were coming down to California on our way to home or meeting, that we would stop by and meet him personally again and talk more about it.
2週間以内に私たちはそのカリフォルニアに行く予定でしたので、まあ、その時に会って顔と顔を合わせてもう一度そのことについてお話ししましょうと言いました。
We just didn't know whether we should do this or not.
私たちもこれどうするべきかちょっとはっきり分からなかったんですけれども、
So on our way we stopped and visited with some friends and we asked them to pray with us about this offer so we would know what we should do.
で、あの、このことに関してですね、もうカリフォルニアに向かっていく途中にもお友達に会ったりしますので、そこで、あの、ぜひこのことを祈ってほしいとお願いして、一緒にお友達とも祈りました。
As we were talking about it, the man said, well, remember, God owns all the cattle on all the hills, and you're just supposed to be a steward, and that's what this man's asking you to do. shepherd, steward. You're a steward of God's property. Take care of. He owns it. You're just taking care of it.
そこでこのお友達がですね、覚えてる神様がすべての土地とすべての家畜たちを持ってらっしゃる所有者であって、あなたたちはただその管理者。神様が私たちに対してこの土地を管理しなさいというふうに言われる元々の所有者の方であって、まあ、彼も同じようにそういうふうに言っているんだよって言ってくれたんです。
Said,
ああそうだなって確かにって思いました。
So we met with the man that owned the property and we said, we believe that this was God's will and we'll put things in writing because in our country you have to put things in writing. And that we would go ahead with the plan, but it would be 2 months before we could be back to Washington from our trip and begin to make the move.
そこでですね、うちの所有者の男の人に会って、このことはやっぱり御心だと思いますのでよろしくお願いしますということになって、まあ、署名に書いてですね、でその人に言ったんですけども、今から 2ヶ月後ぐらいになれば私たちそこの土地に移れると思いますという話をしました。
So we were pretty excited.
私たちも本当に嬉しくてたまらなかったんです。
And we continued on our trip, but as we went along, my husband began to get more tired and more drained andSo we were looking forward to getting settled into a house where things could settle down a little.
そこでですね、私たちまた旅を続けていたんですけども、その間も私の主人はどんどんどんどん疲れやすく、また疲労感を覚えていったんです。そして早くそういう落ち着く場所が欲しいなっても心からそれを望んでいました。
So with the first of October, we packed all of our stuff.Our belongings up, and on the 8th of October we moved, October 99, we moved down to the new property in Oregon.
で、1999年の10月1日ですね、その引っ越しの準備のための荷物をまとめて、そして10月の8日にその土地を私たちは引っ越していきました。
It was on a Friday, early afternoon, and two couples had come to help us move.And so we were very, very busy trying to get everything, enough things in the house to be able to sleep for the night because Sabbath was coming.
その日はですね、引っ越しの日というのは金曜日だったんですけども、お友達が2人の人が手伝いに来てくれて、夫婦で手伝いに来てくれてたんですが、その昼間のうちにできるだけ必要な荷物を入れて、安息日が準備ができるようにと、とても忙しくみんなで働いていました。
The property is such a hilly like this, and so when you came up onto one level, that's where the big truck came with all the things, but the house was up on another level, and we had to transport everything up to the second level by hand or in little trucks.
で、そこはですね、こういう丘、ちょっと小高い丘なというところだったんですけれども、大きなトラックが入れる場所っていうのが上の方ではなくちょっと下の方までだったので、そこからですねお家とかがあるまた一つ高い場所まで手であるいは小さなトラックを使って全部運ばなければなりませんでした。
My husband, I think he was visibly very, very tired trying to go up and down the hill. He's always ready to work hard and I could see it was very tired. So by the time Friday night came, he was very exhausted.
そしてですね、私の主人はとても働き者なんですけれども、その日は丘を上がったり下がったりする様子を見てももうとっても疲れて本当にしんどそうにしているのがよくわかりました。
We went to bed Friday night and about 2 hours after we had gone to sleep, my husband was awakened, feeling very strange.
で、この日金曜日の夜ですね、私たちそこについて休んだんですけども、眠ってから2時間後にですね、私の主人は目が覚めていました。ね、目が覚めたんです。それはなぜかというと、なんとも言えない、変な、いても立ってもいられないような変な感じに見舞われていました。
His body was very agitated and he couldn't lay still in bed and he got up and he couldn't sit still and so he just paced and he felt very, very, very strange and it was just like an electrical shock or something going through his body.
周りなんか電気ショックを受けているような感じがしてたそうなんですけども、まあ、座ってもられない、寝てもいられない、じっとしていられない、本当にいても立ってもいられないような感じで、興奮したような感じで、しょうがないので、まあ、ずっと歩いていました。
He didn't wake me up. After about an hour and a half it passed and he went back to bed.
彼はですね、私を、まあ、起こすことはなく、1時間半ぐらいしたらその感じが、その変な感じが消えたんです。
Next morning he told me about this incident and I thought, you know, maybe it's time to go see a doctor and see if there's something going on, a naturopathic doctor or something and see if something's going on.
で、そのことを次の日の朝になってから私に話してくれましたので、もしかしたらお医者さんに行ってちゃんといろいろチェックしてもらった方がいいかもしれないと。
We had a restful Sabbath and he seemed to be fine. We went to bed Saturday night and lo and behold, another 2 hours of sleep and he was awakened again with this very agitated feeling and all he could do was pace around for about an hour and a half.
そこで、まあ、土曜日はですね、まあ、本当に安らぎに満ちた一日を過ごして彼も調子良さそうに見えたんですけども、また同じようにですね、土曜日の夜も寝て2時間ぐらい経った後に目が覚めて、いても立ってもいられない、イライラするような感じに見舞われて、また歩き回ることしかできず、1時間半したら病んでまた寝たんですけども、同じようなことが起こりました。
And suddenly continued to unload some of his materials, and I noticed again he was tired, but we were getting things done, and Sunday night it happened again.
そして日曜日はですね、また残りの荷物を一生懸命移動させていたんですけども、やっぱり私の主人がとても疲れているというのが目に見えました。そして日曜日の夜、また同じことが起こったんです。
Monday he was up and we were painting some walls and as he got up on the ladder to paint, he realized he was very, very dizzy and he couldn't stay up there and got very dizzy and motion sickness, so he came down off the ladder and couldn't hold his head up to do that.
でその次の月曜日にはですね、私たちの壁を塗って、ペンキを塗ってたんですけれども、はしごに登ってこういうふうに塗ろうとしたら、ものすごい庭に彼は襲われて、そこに立っていられなくなりました。で、降りてこなければならなくなったんです。
And I began to notice that he was having trouble. He would start a sentence to say something and then he couldn't remember what he was going to say in the sentence.
それからですね、このようなことも起こり始めたことに私は気づきました。彼が何かこの言い始めるんですけども、その文章を最後まで終わらすことができないんですね。言い始めても何を言っていたかが覚えてられない、忘れてしまって、最後まで言い切れないということがありました。
And during the week, he would go to go into a room to get something and he would misjudge the door and he would bang into the wall. His peripheral vision was off and he would bang into the wall.
そして週の半ばにはですね、彼がその部屋の中を歩いているときにこう曲がっていったんですけど、壁に向かって歩いていってしまって頭をぶつけるようなことが起こりました。感覚がおかしくなってきていたんです。
I had called and made the appointment to the doctor, but it had me back up in Portland, Oregon, 4 hours away because we didn't know anybody in this area. We'd never lived there before, and the appointment was scheduled for Friday.
私たちその土地に来たばっかりで誰も周りを知らなかったので4時間ほど離れたオレゴン州のポートランドというところにいるお医者さんに予約を取りました。金曜日にそのお医者さんに会うことになったんです。
I was supposed to preach on Sabbath in our church up in Washington, so that would have been fine. But he was even having trouble trying to prepare a sermon because he couldn't remember things.
で、この週の安息日にはワシントン州でアルさんは説教する予定になっていたんですけども、それでちょうど途中なのでそのお医者さんに金曜日に会いに行くのもちょうどいいと思ったんですが、お説教を準備するのも彼がものすごく困難を覚えているということが分かりました。なぜなら物事を覚えていられなくなってしまっていたからなんです。
He came to the doctor and I asked the doctor to please check for Lyme's disease because I really felt that this was connected with those tick bites.
で、お医者さんのところに行ったときにですね、先生に内部病の検査もぜひやってくださいというふうにお願いしました。なぜなら私はティックに噛まれたこと自分の主人の症状が多分関係があるんではないかというふうに思っていたからです。
Now, people in the Pacific Northwest or the Oregon area don't know much about Lyme disease because it's not very common there. It's a disease more in the Midwest or the East. So the doctor took some blood work and gave him something and said something for his immune system to send us on our way, and we were going to wait to see what the blood work said.
そこで、まあ、一応先生は血液検査をするために血を取ってくださって、あとは免疫を高めるお薬をいただきました。
On Sabbath, we held the service and we did the sermon together, and there was a doctor in the audience, and we happened to talk about even not feeling well, and the doctor said, you have Lyme disease, you need to get on an antibiotic right away.
で、その日の安息日になって、その日の提供は私たち2人でやったんですけれど、ある主人と私と2人でやったんですけれども、その回収の中に聞いてらっしゃる方たちの中に一人お医者さんがいらっしゃいました。で、彼にこの症状についていろいろ話すと、確かにあなたのご主人はライム病ですけども、今すぐに抗生物質を投与してくださいというふうに言われました。
We really didn't want to go on antibiotics, so I thought, well, we'll just go back home and we will do some natural things and wait for this other doctor to give us direction.
私たちはこの抗生物質をあまり入れたくなかったので、血液検査の結果が戻ってくるまでは自然療法で試してみようと思いました。
We got home after the meeting, got him back home, and I noticed that my husband was feeling very irritable, and that's not like my husband. He's very gentle, very soft, never harsh words, and he was very short-tempered and irritable, which was very unnatural.
お家に向かって帰っていたんですけども、私の主人というのはいつも優しくて穏やかで本当にジェントルマンなんですけども、その日はもうすごくイライラして不機嫌で、短気で、いつもと全然違う彼だったんです。
On Tuesday morning of the next week, we had to take a lady guest that was in our home to the airport early. So my husband got up at 5:30 in the morning to start getting ready to take her to the airport.
で、その次の週の火曜日になって、うちに泊まっていたお客さんを空港まで送っていくために、その日はすごく朝早く起きました。私の主人は多分5時か5時半くらいに起きて、準備をし始めたんです。
He was in the bath, had gone into the shower and come out of the shower, and he had shaving cream all on his face when I got up to go into the bathroom and start to get ready.
で、私が起きて、お風呂にシャワーを取ろうと言って、お風呂場に入って、洗面所とかに入っていたところですね。彼はちょうどシャワーから上がって、ヒゲ剃りのクリームを顔中につけているところでした。
And I noticed that he was fumbling with his towel. He was trying to wrap his towel around him, and he was having trouble getting the towel around him. And I said, oh, what's wrong?
彼はその時ですね、バスタオルを腰に巻こうとしているんですけど、なかなか巻けなくて、本当に苦労していたんです。そこで、私は変だなと思って、どうしたのと聞きました。
I can't get this towel around, and then he fell backwards on the camp toward the counter.
彼がですね、なんかわかんないけど、うまくできないんだよって言いながら、後ろのカウンターに向かって倒れていってしまったんです。
I thought, oh, he's having a stroke.
私はその時ですね、脳卒中が起こってるというふうに思いました。
So I grabbed a chair and put it underneath him, and got down on the chair, and I said, well, I've got to get the shaving cream off my face. He had the razor in his hand, and he couldn't get his arm up to his face.
そこで私は素早く椅子を持ってきて彼を座らせたんですけども、彼がその座りながらもですね、このヒゲ剃りのクリームを取らなきゃって手をこう持ち上げようとするんですが、なかなか手が上がらなくてそれを取ることができませんでした。
I was sure he's having a stroke.
そこで私はもうやっぱり脳卒中なんだって、そういうふうに思いました。
So I got the cream off his face and I pushed the chair over by the bed and trying to get him to get up on the bed.
そこで私はまずヒゲ剃りのクリームを取ってあげて、ベッドのそばまで出て、彼を連れて行って、なんとかベッドに移そうとしました。
Well, he couldn't get his arm and he couldn't get his leg up on the bed, so I thought for sure it was a stroke.
彼はですね、その時こう 右足を上に持ち上げることができるのにとても、もう苦労していたので、やっぱり脳卒中だって私はその時も思いました。
So I got him safely on the bed, sitting, and I went to the phone and I called the only person we knew, which was a retired minister who lived 45 miles away.
で、そこで私はなんとか彼をベッドに移して、そこに座らせて、電話をかけに行きました。この近くで知っている人はたった一人その人だけだったんですけども、引退した牧師さんで、私たちのお家から45マイルほど離れたところに住んでおられる方でした。
I said, we need a doctor and you need prayer cover right now. So call the prayer team, please.
そこで私はですね、今すぐに私たちお医者さんが必要なんです。あと、祈りの仲間が必要です。祈りのチームが必要ですから、どうぞお祈りしてくださいというふうにお願いしました。
You see, I believed in my heart that this was a demonic attack. The devil was very angry that God was putting us in this place for his ministry to grow, and he was trying to come against us.
私はその時ですね、確信していたんですが、これが悪魔による攻撃、悪魔からの攻撃だということが分かっていました。なぜなら、神様が私たちをこの土地に連れてきてくださって、これから働きをどんどん広げていこうとしている時でしたので、サタンがそれを望んでいないということが分かっていたんです。
So I asked all the prayer team to be praying against the powers of darkness if this was attack from the enemy.
もしこれが敵からの攻撃であるならば、この暗黒の勢力に対抗して祈る必要があるので、どうぞみんなで祈ってくださいというふうに祈りのチームを要請しました。
By the time I got back around to the bed to look at him and say something to him, I could tell his face was very drooped and his eyes were very glassy and he couldn't hear me and he couldn't say anything.
そこで私がですね、電話を置いてベッドのそばに戻った時には、もう彼の顔は本当に力が抜けたようになっていて、頬も落ちて、また目もですね、どんよりして、私が何を言ってもそれを、聞こえないし、彼が何も答えることができない状態にあることが分かりました。
I prayed right then and I asked God to send the angels to come and I said in the name of Jesus, Satan, if you're doing this, you take your hands off my husband.
そこで私は素早くこのようにお祈りしました。神様、どうか天使たちを今すぐここに送ってください。そして、サタンのもし、サタンの手がこの彼の上に置かれているのであれば、イエス・キリストの皆によってサタンを命じて今すぐにその手を取り除けなさいというふうに祈りました。
You know, in the Bible, there were things that the devil did that made people sick and afflicted their minds and their bodies.
聖書の中にも悪魔が人々の肉体を打って彼らの心やまた体を攻撃するということが書かれているのを皆さんよくご存知だと思います。
So I said to Al, Al, you need to pray, but he couldn't respond at all.
そして私は、ある私たちは祈らなきゃいけないの、祈ろうと言ったんですけども、全く彼は反応することができませんでした。
So I knew I needed to get him dressed and we needed to get to the doctor.
で、彼に服を着けておじさんのところに連れて行かなければ、連れて行かなければならないということを私は感じました。
And so I got some clothes on him and the doctor called back and said meet me in the office as soon as you can get there.
で、私がその服を着けてるときにですね、お医者さんから電話がかかってきて、今できる限り早く私のところに連れてきなさいというふうに言われました。
I had the lady that was staying with us come and help me get him to the car and into so that we could travel.
で、私たちのうちに滞在していた女の方がですね、手伝ってくれて彼を車のところに2人で連れてきました。
Now it was interesting, he could walk.
しかし面白いことはですね、彼歩くことができたんですよ。
But his mind was gone and he couldn't talk and he couldn't respond anything with his mind.
しかし彼の心は全くここにあらずどこかに行ってしまったという状態で、何を言っても答えることができない、全く反応がない状態でした。
His eyes just stared and he wasn't hearing anything I was saying.
私が言ってること何も彼は聞いていないみたいで、目もうつろになっていたんです。
So we got him into the car and we started his drive and I drove very fast.
それで車に彼を乗せて私は運転し始めたんですけど、ものすごいスピードで走りました。
And as we were driving, I would say, Al, we need to sing, power in the blood. We need to sing praises to God. And he couldn't respond, but I was singing and so was the lady in the car with me.
で車を運転しながらですね、ある歌を歌わなきゃいけないよ、主の血、テーマソングの歌ですね、これ歌おう、 って言ったんですけど、彼は全くその反応がなく私の声も聞こえてない様子でした。それでも私はなお自分とまた一緒にいた女の子と一緒に歌いながら運転していきました。皆さん知ってらっしゃる通り、この歌う賛美歌を歌うというのは敵に対する強力な武器の一つなんです。
So we're driving and we were about 10 minutes from the doctor's office when all of a sudden my husband started to come around.
で、あの、おじさんのそのオフィスまであと10分というところに行って、あの、突然彼がですね、彼の心が戻ってきて、またテンションに戻りました。